レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、ですね、本番前に飛び込んできたビッグニュースとしてはですね、安室ちゃんが引退するんですね、来年ね、9月16日で。いや、これはいいことだと思う、俺は。やっぱね、老害を晒すっての嫌な人いるんだ。いや、老害って言ったら怒られるかもしれないけどもね、やっぱね、いや、引退するっていう良さもね、もうちょっと広がってもいいような気がしますね、僕は。なんて言うでしょうか、井上陽水さんとかだったら、年取ってもバッチリいいと思うんですよ。玉置浩二さんとかね、大貫妙子さんとか、常盤朝子とかね、小田和正とか、あ、まだ入んねえ。俺より3つ4つぐらいの。で、まあ、そのぐらいとかね、わかるんですけど、ああいう、こう、動きの激しい人はね、やっぱ、いいんだね。別に、ほら、こう、なんつうの、安室ちゃんってずっと昔から変わんないわよねっていうのってね、多分ね、後々きつくなってくるような気がするんですよ。で、ファンの人はいいかもしれませんね。時が止まってるから。でもね、旗から見てるとね、いやー、ちょっとなーって思う時ってあるんですよ。マドンナとかそうですね。だから、ほら、60なのにすごいとか、もうそういうキーワードが出た瞬間、もう終わりなんですよ。もうな、こっちとしちゃ。だから、安室ちゃんには綺麗なまんまね。いや、それこそ、山口百恵さんとかはそうでしょ。マイク一本置いていなくなるんでしょ、どっかに。どっかにってことはないけど。23のはずですよ、確か。若い。スタタンで出てきてだよ。スタタンじゃないかもしれないけど、まあ、出てきて、で、まあね、8年ぐらいいい日旅立ちなんて言って、ほんと旅立っていくわけじゃないですか。で、三浦智和さんですか、吉和さん。智和さん。ね。智和。伊豆の踊り子なんか一緒に出ちゃって。この間、だから、ベスト10見てても言ってましたね。総集編で。久米さんがね、山口百恵さんのファンでね。そしたら、三浦友和のこと聞いたらさ、いいお友達がいらっしゃるんですよね、なんて、黒柳さんが聞いたりすると、そうですね、ってこう、ちゃんと認めるわけですよ。だからなんか、いや、それで奥さんでもう出てこないじゃないですか、一切。あれは、俺は素晴らしいと思う、本当に。いや、ずっとやるのもいいけど、なんかね、だっといなくなる人、俺、上岡龍太郎さんとかもそうだね。まあ、たまにちょこっとこう、テレビでこう、記者会見みたいなところでこう、誰かの葬式とか映ったりするぐらいだけど、テレビにはもう出てないじゃないですか。なんか、ああいうのいいなぁと思うんですよね。そう、ほら、ビートたけしとかも口が回んないのにまだ出てるって言われて、こう、ちょっと悲しくなる人もいるらしいんだ、やっぱそれは。うちの母親もすごい怒ってるもん、毎週。何言ってるか全然わかんないねって言ってるからね、やだよ、俺の師匠ですよ、たけしさんっていうのは。でもそういう感想を持つ人もいるからね。だから俺はね、さんまさんがね、60で引退するって言ったのは賛成だったんですけどね。過ぎたか入ったかばっかかと、太田さんがほら、さんまもよくキレが悪くなったっていう風にね、悲しいじゃない、なんかスーパースターがちょっとこう元気ないのね。でもそうはいつあれだ、43歳イチローは今日もまあヒットを打ってっていうこともありますけどね。スポーツとやっぱ芸能じゃちょっと比較できないとこあるな、やっぱり。ほら、スポーツってさ、イチローがヒット打てなくなったらもういらないよってことって記録としてはっきり出るけど、お笑いとか芸能って数値化できないんですよね、これって。まあ数字持ってるってことかもわかんないけども、その数字だって本当に正しいかどうかってことはわかんないわけですから、これは。ということを考えるとね、いや、引退、僕も引退するかな。でも、例えば10年ね、芸能界、例えば売れてだよ。バーンと年収入って、ね、何億円だと、ローラみたいに年収4億円だとかって言ったら、うん、まあ税金で半分持って帰れるとしても、10年やって20億貯めてやめますよね、僕も。で、島田紳助みたいになんか変な鉄板焼きやったりしない、俺は。そういう才能はない、商売才能は。平気で人に騙される可能性があるから、そしたら、ずっとね、家にいる。図書館行く。いいな、家にいる。なんか出かけるか、駅集め行くぐらいですかね、世界一周したりね、ほんと。いや、今週でそう、安室ちゃんが引退かと思ったら、ちょっとなぁと思って。で、やっぱ、話題になるからすごいね、でもやっぱこうやって。だって引退するって言ったって話題にならない。売れて、今売れてるらしいですね、また。 でさ、悲しかったのがさ、ね、そしたら20年前の映像って出てくるわけ。安室ちゃんが全盛時代ですよね。私と結婚してって和訳すると Can you celebrate なんて歌ってた頃、何にもいい曲じゃないけどな、あんな曲。俺小室哲哉大嫌いだからあんな興味ねえやと思って聞いてたけどさ。でそしたら安室現象が起きたっていう風な NHK でやってるとさ、昔の人あの眉毛細くて厚底のブーツ履いて街カッポしてんですよ。でまだあの当時は PHS とかポケベルですよ、きっと持ってたのは。あの広末涼子があの公園であの滑り台降りてる頃ね、コーネリアスが小枝の CM やってる頃、あのネプチューンが土曜の深夜に女の子ともえ投げしてた頃ですよね。そうするとなんか懐かしいなと思って、なんかねそういうとこ面白かったね。でもいやそう、サムさんと結婚とかさ、あとあんま言っちゃいけないかもしれないけど、ほら安室さんはそのお母さんが殺されたりとかってこともあったじゃないですか。やっぱこの人すごいこうドラマチックな、こう本当になんか人生だよなと思って、なんかいやわかんないよ、ああいうスーパースターの最後じゃねえかなってちょっと思ったね。もうほら浜崎あゆみとかになってきちゃうとなんかもうわかんないみたいな感じになってきちゃうから、まあまあ、まあ、僕は年取ってるってことなんでしょうけど、いやでもね自慢じゃないけどね、俺浜崎あゆみの曲って多分2曲ぐらいしか知らないですよ。俺カラオケで歌う、いや年代多分僕ドンピシャの世代ですよね、きっと。あギリギリドンピシャぐらいか。いやでももうその時は僕洋楽しか聴いてなかったから、またかっこいいこと言うけど、だからああいう時ってもうすっぽり抜けちゃってんですよね。いや知らないことね多いなと思って、まあまあまあ。でもね、であと最近だとあれですよね、あのほら豊田議員が復帰するってやつね、あのこのハゲの人が復帰するらしいですよ。国会議員はまだ辞めてないらしいので、あ辞めたのかな、議員辞職したのかどうか分かんないけど、また次国政に出るらしいんだよ。でまあケンケンガクガクね、あの本当になんだこんなやつ、もう戻ってくんなとかって言ってるらしいんだけども、俺ね、いやよく戻れんなと思うね、あの人に関しては。だってあれって犯罪でしょ、正直言えば。暴行暴言ってのはパワハラってのはさ、だからパワハラまあどこまで犯罪かとかってこと僕ちょっと分かんないけど、でも人殴ったりとかして平気で国会議員やってるってのはちょっと俺許せんなと思ったね、これに関しては。いや不倫とか大いにあるべきだと思う。だから山尾しおりだって何も辞めることはないと思うんだよね。あのいや私やりたいからやるんだもんって言ったら、それ大したもんだと思う。これたけしさんも言ってたけどね、いいじゃんって思うんだけど、やっぱ犯罪やってる人税金で飯食ったの俺ちょっとあんま嫌だね、正直言えば。だからあの地元の人を支持したら俺はちょっと軽蔑するね、その地元は。やっぱ田舎者だっていう風な発想しちゃうけどな、つい。でもやっぱあんでしょうね、普段接してると、や人柄がいいとかね。でも人柄いいって選ばれちゃちょっと困るんだね、少し。あのあれとかもそうですよ、俺横須賀とか不思議だと思うもん。やっぱでも不思議な心理があるんでしょうね。やっぱアメリカにべったりだと思われる小泉進次郎とか、まああの親子っていうことでさ、やっぱ横須賀の人は軍とかあってもいいのかって思うと、ちょっとなかなかやっぱ複雑な心理があるんだろうなと思って。僕だってそれね、慣れちゃってるのかもしれない。またそれで軍があることによって横須賀の文化がなんかまたちょっと変わるってこともあるんでしょうしね。言ってましたよ、言ってましたっていうか思ったのが、多分僕の出身の三沢ですよね。で僕もそこでね、山田栄美の子供っていうとややこしいけど、あのまあ、米軍の子供なわけですよね。もしかしたらお父さんはガイルとかナッシュみたいな人かもしれません、ストリートファイターで言えば。あ、ストリートファイター知らない人ちょっと検索してみてくださいね。でそれがあるんですけど、三沢ももしかしたら米軍なきゃちょっとね、経済がなかなか大変だって話もあるらしいからね。そうだ、沖縄もそうだよね。だから半々だって言いますよね、賛成反対が。でもやっぱそれでも いろんな感情があるでしょうけどね、まあ、僕も基地のそばってなんとなく好きなんですけどね。だけど言ってたっていうかなんかで読んだのが、米軍さんがほら沖縄で割とねちょっとほら女の子を襲っちゃったりってことあったじゃない。ああいうことの影響で土日に今外出できないらしいんですね、深夜に。 そうするとね、あの夜の街っていうか、やっぱそういうの、三沢もそういう部分あるじゃないですか。まあほら飲み屋街とか、 そういうとこがだいぶ打撃を食らうらしいね、やっぱり出てこないと外に。だから必要悪というか、まあね、そう地域差によってもいろいろあるでしょうしね。いや複雑だこれは。今日朝そういえば起きたらお腹痛いんですよ。すっごいお腹痛い、お腹痛いってなって、で朝ハンドソープないからなと思ってハンドソープ買いに行こうと思って、でコンビニ行ったんですよね、近所の。そしたらビオフェルミンが置いてあるわけ。あ、ビオフェルミンあるから、じゃあハンドソープと一緒に買っちゃえって言って買って帰ってきたんですよ。でちょっとこう軽くちょっと菓子パンみたいの食いながらね、あ違う、スイートポテト食ったんだ僕その時に。ちょっと胃を動かしてから何か入れようと、薬を。で胃を動かしたつもりでビオフェルミン飲んだらますますお腹痛いんですよ。腸が動くか活発になったら痛い。あのね、なんかお腹が背中にくっつきそうな感じ、ギューッつっていて痛い痛いってなって病院行こうと思って病院行ったんですよね。でそしたら割と消化器官に強い病院だったみたいで、で見てもらった時にいつぐらいから症状あるのってお医者さんに聞かれて、1週間前の俺1ヶ月って言ったんですよね。1ヶ月前からですって言ったら、熱はない、いや本当はね半年ぐらい前から調子良かったり悪かったりって繰り返してたんだけど、それでも間さば読んで1ヶ月って思わず言っちゃったんね。でセイロガン飲んだり、お腹が下した時はセイロガン飲んで、胃が痛い時は胃腸薬ずっと飲んでたんですよ。でうーちゃんからちゃんぽんじゃねえかって言われたやつね。でちゃんぽんってどういう意味ですか、もうどっこいどっこいってこと、あ混ぜこぜって意味かね。で混ぜこぜな状態だったわけで、それでまあで痛くなったのはもう先週の金曜日ぐらいからだったんですよ。で今だ1週間ぐらいで1ヶ月って言っちゃったの。そしたらお医者さんが熱もないねって言うから、1ヶ月も続いているだとさすがに心配になったみたいで、ちょっと血液検査と尿検査しようかっていうわけでやったんですよね、朝から。でそしたらもし結果によってはね、胃カメラ飲んでもらう可能性もあるって言うんだよ。そしたらもう怯えきっちゃうのね、死にたくないってもう思うわけ。胃カメライコール大きい病気ですから死にたくないって、もうそこ大ちゃんに泣きつくんですよ LINE で、病院の待合室で LINE して、いや大丈夫だよって、胃カメラ俺も飲んだことあるから平気だって言って、うーんとかつって言って、で薬剤師さんのとこ行ったんですよ、薬が出て。でそういえば薬剤師さん僕は今朝薬飲んだんですよねって言って、ビオフェルミン飲んでるじゃないですか。あそうですかって言って、その処方された薬がビオフェルミンだったんですよ。また俺ほんとね、なんか医者行ったのになんかもっとさ、ガスパイン2錠とかそういうやつ出るかなと思ったら、またビオフェルミン飲むのかと思って、容量がね、そう医者のねビオフェルミンは2錠飲めって2回でも、これがね市販のビオフェルミン3粒ぐらいの1錠の大きさがあるんですよ。これはと思って昼飲んだんですよね、リボビタン D を飲んで、ちょっとその薬局で買って、でそれから2時間ぐらいしてビオフェルミン飲んだわけで、なんか胃腸薬僕飲むとね眠くなるんだよね、すごい、わってこう多分疲れてるんでしょうね、わって寝て起きたらお腹すくんですよ、すごいお腹すいた、お腹調子悪いけどと思って、でそれでちょっとまあなんだかんだやって映画見たりしてね、あこの後喋りますけど、ね、大林信彦ですね、また寂しんぼって映画今日喋るつもりですけど、それ見たりとかしてたらいい映画でね、そうするとやっぱいい映画見るとやっぱお腹の調子も良くなるんで、その後ビオフェルミン飲んだんですよ。そしたらがぜんお腹空いちゃうのね。やっぱね、医者が処方するビオフェルミンと市販で売ってるビオフェルミンはなんか違うですよ、やっぱり。これビオフェルミン S 錠ってやつ買ったよね、市販では。大きいんだ、一粒。こんな大きい錠剤飲めない。ゼリーで飲みたいって思うようなやつ、ドッカンとやっぱ来るから。まあ明日またバイトなんでね。血液検査、金曜日結果が出るんですよ。どうしよう、ガンだか言われたら。そしたらさ、ギリギリまだこの放送続けるから二人よろしくね、そしたら。ね、本当だね。で一応最終回も撮っとくから、その時は俺さ元気なうちにね、だから二人も泣いてくれよ、それ聞いて泣いてくれよってなんだよって話で あ、そうですね。失礼いたしました。つい心配になっちゃうんでね。あ、こういうこと言うと。でさ、そしたらさ、ね、あの、多分ね、そのお医者さんね、ちょっとね、星寄りのお医者さんなんですよ、きっと。病院行ったら何が楽しいって雑誌読むのが楽しいじゃないですか。さ、週刊新潮ね、豊田議員が怒ってたやつ。で、あと、置いてあったのがボイスっていうなんか雑誌で、あの、中国の危険性って表紙に書いてあるわけ。で、そしたら、新聞読もうと思ったら置いてるのが産経なんですよ。あーと思って。で、もう一個置いてあったら神奈川新聞。だから、神奈川新聞ちょっとスタンスわかんないですけど、そうかと思って、ここの病院でちょっと政治の話するのはやめとこうと思って。そういう判断つき。いや、ついやっぱ、あの、ほら、人と喧嘩していい唯一の理由って政治の話じゃないですか、やっぱりね。あの、それはおかしい、その決断はって、唯一突っ込めるってそれじゃないですか。いや、だって、他ね、例えば、不毛な議論ってありますよね。好きな女について喧嘩してたりとかするやつ。どうでもいいよって思うじゃない。でも政治の決断はさ、例えば、俺はこういう救助会見がいいって言ったら俺は嫌だっていうようなところでなんで変えたいんだ、なんで変えちゃいけないんだってことで喧嘩できるんでね、そういうふうに思うわけですよ。で、だからちょっと黙っとこうと思って、で、そのお医者さん僕信用してるんでね、すごく多分僕のこと多分認識されてないと思うんですけど、あの、去年ほらノロウイルスになった時もそこのお医者さん行って、で、点滴打ってもらって一発で良くなったやつ。点滴っていいね、本当にね。点滴のチューブ家に欲しいね。元気ない時それ持って歩けばちょっとこう偽薬みたいなもんで元気出んじゃねえかって気持ちになるけど。で、あとね、最近ですね、ちょっとね、いかんのですよ。あの、ちょっと物欲が止まらないんですよね。いや、それこそね、友達に借金付けにもかかわらずね、あの、ほら、いや、いいからジョニーイベント行くぞって5000円借りたりとかってことあったじゃないですか、さんざん。それを返さねばというふうに思っているんですが、もうそれは返すと、返していくとしても、あのね、ユニクロなんですよ、最近。なんかあの、ユニクロがすごく好きみたいで、あの、正直言うとね、製法の違いとかわかんないんですよ。だから、デニムのジャケットだって言えば、別にそれはビームスに置いてあるものとユニクロに置いてあるもの違いが分かんないんですよ、僕はどうしても。まあもちろん、その、なんかどっかのブランドっていうことでね、シャネルって書いてあれば、まあこっちの方が高いだろうとは思うんだけども、白のワイシャツとかね、これ買う人を否定したいんじゃなく、僕自身の話ね。パッと見別に自分にサイズ合ってればどっちだっていいじゃんと思ってるんですよね。だから、そうなるとユニクロは最近またコラボしてるんですよね、イネスっていうブランドとね。で、それがなんか、で、この間ほら先週も喋ったようにユニクロに忠誠を誓ってる男ですから、僕はあの忘れ物をねちゃんと盗まずに取っといてくれたのがユニクロですから、手癖悪い店舗だと多分取ると思うんですよね。そういうの普通にありませんでしたっていう可能性だってあるかもしれないのにそんなことないかね。だからなんかね、最近1週間に1回ユニクロ行ってんですよ。で、行ったって変わんないですよ、別に。で、この間、大ちゃんと行ったのが、あの、先週土曜日ちょっとまた行ったんですよね、テラモのユニクロに。で、そしたらね、テラモのユニクロってのはまあ、親切ですから、その、オレンジのワイシャツがあるんですよね、最近。で、それちょっと着てみたいなって大ちゃんに言ったら、大ちゃん、俺もあれ気になってるんだって言って、で、今大ちゃんもすぐ店員に聞いちゃうんですよね、そういうの。で、俺としてはさ、土曜日の忙しい時間ね、なんか畳で忙しそうだからあんまり聞いちゃ悪いかなと思うわけ。あの、どうしても欲しいんだったら聞きますよ、そりゃ。でもなんとなく見たいなと思ったぐらいだから別にいいんだ、そういうのは本当にね。まあ、また来るかと思って、そしたら大ちゃんバッと聞いちゃったらさ、店員さんが一生懸命探してくれるんだよ、データ検索して。あ、多分在庫はあるみたいですねって言って、なんか5分ぐらいかけて探してくれるわけで、いや、いいんだけどなって思いつつ、もういや大丈夫ですよって言ったんだけど、あの、特になんか何でも見たかっただけだったんでって言って、いやいや、あの、そうですか、あ、でも店頭に在庫はあるみたいな、店頭に出てるみたいなんで、ちょっと今急いで探しますすいませんと思って、もう土曜日の寺もむっちゃ混むんですよ、雨降ってるから、ましてで悪いと思って見てさ、そのオレンジのシャツありました、ございましたって言って、あ、すいませんって言って ってちょっと合わせてみたんだけど、あんま良くねえなって二人で言ってその結果がそれかと思ってると辛いとこあるなと思って、いやだからいいんだけどなと思ってね。でもそういう一生懸命探してくれちゃうからついそうなるとさ。であとあんま言いたくないけどね、ちょっと先週先々週ですか、あのティファちゃんデートお流れ事件ってのがこうあったでしょうね。いやでもバキューンが入っててって、あの本当ね、思わずもう興奮して僕はティバちゃんの下の名前を言っちゃったらしいですけどね、全く自分で気がつきませんでしたけど、今すごいだから気をつけて喋ってるんですよ。でティバちゃんとですね、あのいつだっけな、あ日曜日か、あのちょっとあの振り返りということでね、ちょっとあの久々にちょっと会ってきたんですけど、やっぱ大変なもんですね本当に。で最近ティファちゃんのこと私ほっぺちゃんって呼ぶんですよね。なんでかっつうとティファちゃんが顔がこう丸いので、山口智子みたいな、あの福原愛みたいな、ああいう丸さなんですよ、こうね和顔で。でそうするとなんかね調子づいてるから、俺がティファちゃんに会えなくてどんだけ寂しかったかってことをティファちゃんに言うんですよね。一緒にご飯食べながら、いやティファちゃんねと先週ねちょっとティファちゃんちょっと都合でちょっとお流れになっちゃったじゃないって言って、ティファちゃん責めてるわけじゃない、これ誤解ないように本当に本当に、いや本当そういうつもりはないから、俺はね晴天の霹靂でね、でそして先週ラジオで喋ったようにね、母親には当たるわ、目の前が真っ暗になりましたよ。その後ねあのマック食べても何の味もしなかったのねって言ったらね、ちょっとティファちゃん目を潤ませてた可能性があるね、あれはちょっと嬉しそうでした。やっぱいや本当にティファちゃん責めてるわけじゃない、俺ティファちゃんが俺にとってどんだけ大きい存在かってことを俺は言ってるんだってことを言って、であのそうするとご飯代とか出すんですよね。そうするとほら僕のね友達のカトパンちゃんが言ってましたね、あの女の子には飯っこさえおごったら絶対落ちんだっていうことがあのカトパンちゃんの名言としてあるんで、それを実行に移してるわけですよ。まあその大して高いもんじゃないですから、バイト頑張ってそれを出すんですけど、ちょっとね僕やたらとティワちゃんの顔を触るんですよね。いやちょっと待って、いやなんでちょっと二人がねこれもう今言ってます熱くね、にゃんこ先生とこっち先生がね、それもだけって合図だって二人とももうハモって今言ってますよこれ。いや言ってるね。ね。いやこれもだけって合図だぞ王子こいつはよって今まだ言ってますけど、いや俺もそう思うんだうーちゃんこれ。で、あの、ね。で、まあ本当に言ってないかどうかってことはリスナーも判断つくでしょ。あ、それで、触るんですよ。ほっぺちゃんっていきなりですよ。ね。いや、ほっぺ触るわ。ね。だから、2軒ぐらいちょっと喫茶で行きましたかね。その時も、まず1軒目の時に、会って嬉しいから、ほっぺちゃんっていきなりこう、ほっぺをこうキュッとするの。ね。で、何するんですかって言う時も、そのまんま、そのまま顔を動かさない。ね。で、2軒目喫茶店行っても、いきなりよ。ね。ほっぺちゃんっていきなりやるんだよ。それをまた。かわいい、ギュッて潰すわ顔、うわって言って、でそうするとねそのまんま何するかっつうと、そのティワちゃんを触った手をね今度自分のほっぺに当てるんですよ。間接的にぬくもりを感じようとするわけ。そこ で自分の顔を押さえてるわけね、まるで歯が痛い人のように。そうするとティワちゃんがさ、何やってるんですかって聞くから、いやティワちゃんのぬくもり今直接肌で感じてるんですっていうわけ。どうですこれ今ねちょっと皆さんまた2人が言ってる本当にね、いやもうこれはもう結婚するしかねえなっていう風に言ってますにゃんこ先生がね。いや強いやすごい、あ今2人がなんかケンケンカッカ喧嘩してますけどね、あのこっちでいいとウーピーが前そういえば、うん、ええ、 なるほどね。わあ、これはちょっとね、今、ウーちゃん言ったことはここでそのまま翻訳したいですが、これやると、一つの家庭が滅んでしまうんで、これはちょっと黙っておきます、これ。そうですね。これは一つの家庭が音を立てて崩れて落ち、崩れ落ちていくので、やっぱダメ、やっぱ、こっちさん、こういうとこなんですよ。ウーちゃんってさらっとドライなこと意外と言ったりするから、やっぱりね。いや、で、いや、だいろいろ言いたいことはあるだろうって言って、で、ちょっとスピーカーに変えねえかって今言ってるんですけど、それちょっとできませんからね、これちょっとね。だからまあ、そういう、だ嫌がんないってことは多分ね、これは。いいんじゃないですか？どうです？そろそろ。ねえ。って言った、ねえ。また、ねえ。オーディション、ちょうど先週喋り損ねましたけど、行ったりすると、また可愛い子出会ったりとかあるもんね。 LINE 交換したりとかあるよね。困るよね、本当にね。でも一筋よ、俺は本当に。だってほっぺちゃんなんていう人います？だ肌のぬくもり、だって俺そんなことやってるやついたらね、俺だったら旗から見たら引くけど、でも皆さん言いたい、あのね、今ラジオ聞いててね、カップルの人ね、そんなのね、おかしいよって言ってる人多分いるでしょ。でもね、言っときたい。あのね、ペアルック着てるあんたの T シャツ、世間から見たら本当にドン引きしてるからね。で、あと、手繋いでるそのブサイクなカップル、世間から見たら、うわ、あんなのと手繋いでると思ってるから、これやっぱね、二人の世界に突入してしまうっていうところが男女の面白さだね、やっぱこれは。どうです？これ力説してみましたけどね。うん、確かこれニーチェが書いてあったかな、これやっぱ。そう。だから恋って楽しいんだと思うんですよ。あの、世間のことをあんなに気にしない状況ってないですね、ほとんど。一人でいるときは僕なんかどうです？もうほんと、怯えたように道を歩いているでしょ？でもそれはティファちゃんといるときはさ、道開けろい、ブス、ブサイク、てめえらってこうなるじゃない、やっぱさ。どかねえかってやっぱなるから。好きだな。ほっぺちゃん。だとティワちゃんが昔の写真見せてくれたんですよ。そしたらね、あの顔がね丸いでしょ、ほっぺちゃんっていうぐらいこうパヤンってしてるわけね。で、そしたらティワちゃんが笑わない理由ってのを聞いたんですよ。そしたらティワちゃん、なんでこう笑ったりしないですか、あんまりって、こう例えばね、笑わない、あの写真とか一緒に撮るわけ、インスタとか絶対載っけませんからね、僕は。これはね、本当にね、僕が唯一撮っても乗っけないのはティファちゃんと、あの変なマルチネットワークビジネスやってる人だけは写真撮っても乗っけないんですけど、あ、それはいいとして、で乗っけないんですけど、でそしたらね、なんであんま笑わない、あ、自分で言った、あんま写真で笑うの得意じゃないんですよねって言うんだよ。なんでって聞いたら、笑うとだって顔が丸いのが分かっちゃうんですっていうわけ。かわいいの。でもティファちゃん、それがいいんやろの、丸いとこも。で、またほっぺちゃん、そう、俺がほっぺた人の触るのって、ウーちゃんとダイちゃんとティファちゃんぐらいかな、やっぱね。いや、ウーちゃんだってよくね、よかったなってやると、やめろやめろって、こうちょっとほら、ひげ引っ張ったりしてね、あ、にゃんこ先生のね、やめろやめろってこう言うじゃない、よく。有名なスキンシップとしてありますけどね。あ、ないか。あと、ちょんまげ引っ張ったら、コロスケじゃねえんだ、これ。あ、だって、やってんですよ。で、それが、と言ってて。で、あと、ティワちゃん、今度映画見に行こうよって。あの、だぜ、あんた、邦画好きだからね。あれ見たいだろって、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかって言ったら、アニメ。そしたら、見たくないですって。なんでって聞いたら、
だって、タイトル嫌じゃないですか？だって、花火でしょ？下から見ても横から見ても形一緒じゃないですか
っていうわけ。ちょっと待って、ティバちゃんの顔だって横から見たって上から見たって真正面から見たって同じじゃないの、顔はまん丸なんだからってね。俺だったらあれですよ、真正面から見るか後ろから見るか上から見るかで全然違いますよ。でもティバちゃんの場合は上から見たって下から見たって真正面から見たってね、目貼り付けりゃどこだって一緒じゃないですか、花火と一緒ですよっていうわけ。
そんなことより順位戦だけっすよ。
楽しい、あの日に帰りて。あの、そんな、あの、充実した3連休でした。あの、本当に、もうこの世が終わっても構わんと、さえ思いました。僕、もし、T ティバちゃんと結婚したりしたら、多分ね、このラジオも続けることできませんね。嬉しすぎて。まあそういうわけで、皆さんも先週の3連休いかがでしたでしょうかね。とてもいい休日になったかなと思いますが、ちょっとね、台風が直撃したのはちょっと辛いところではありましたよね、ほんとね。で、私最近ですね、安く本当にちょっと秋物のコートを買ったんですが、まだ着る機会がなくてですね、全然買うタイミング間違ったかなと思ってる今日この頃であります。はい。というわけでこんな感じで僕の1週間でございました。では、というわけで、次だ。レビュー 2.4 キロ in the house!
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
はい、というわけでレビュー 2.4kg インダハウスですけどね、今日はですね、私ちょっと性格が暗いもんで、新作の映画見に行ったんですよ。暗いから新作の映画見に行くとよくわかんないけど、性格暗いんでね。目が暗いとこあるやっぱ双子座ですからね、明るさと暗さってのバランスは極端なんですね、やっぱどうしたってね。でそういうちょっと暗い自分みたいな、ちょうどあれだ、ティファちゃんとデートできなくなって悔しいってんでちょっと見に行ったんですよね。ほら、いや日曜日デートでしたけども、ちょっと振り返りになる、またね、もしかしてティファちゃん都合つかなくなっちゃったらというとこで、もうちょっと半分諦めた気持ちで見に行った映画がですね、これ今日紹介したいと思うんですが、今日の1本目はですね、来たこれです。なんだっけ、あ、これだ、あ、監督さんが是枝裕和さんでね、主演が福山雅治さんで、3度目の殺人ですね。はい、なんですけども、これはあれですね、是枝さんは結構映画は僕ね見てるんですよ。昔のね是枝さんをよく見てたんです。うーちゃんからねディスタンスって勧めてもらったんですよ。昔ディスタンスいいんだからよって言ってね、伊勢谷と新たが出ててね面白いんだって言って、新興宗教にねハマっちゃった、オウムちょっと題材にしたやつかな。でテロを起こしちゃって、新興宗教が、でそのテロを起こした人たちの家族の話で、だから宗教を、家族が新興宗教に走っちゃった人たちの話を描いたやつで、でこの映画がねすごい面白かったで、でその前にね順番通り見てやれってんでね、確か俺あこれがさディスタンス最初だったかな、でもそれディスタンスがすごい良かったんで、その後ねデビュー作の幻の光とか、浅田智さんとかね、僕と誕生日が一緒な内藤隆さんが出てらっしゃる、江角真子さん主演の、あ、江角真子って言っても分かんないか、バカ息子が出てるやつで、すごくその映画好きでね。でうーちゃんに面白かったって幻の光言ったら、嫌いなんだよ、知らないか、クレーじゃねえかあんなのよって言ってて、なんで死んじゃうの旦那さんはって言ってて、まあねって言って元気なくて嫌なんだって言ってたんだよ。でその後ワンダフルライフ見たんだよ、新田さん出てる。でうーちゃんに、うーちゃんあんなつまんねえがねえなって言ったら、だろって言って、つまんねえあれやって言ってて、でなんかねくだらない話なの、なんか輪廻転生っていうか、死んだ人たちが生まれ変わる前だったか天国行く前に、なんか一生振り返るみたいな、映画で見るみたいな、そういうなんか魂だけになった人たちの話で、まあ本当に実際人間がやってるんですよ、死後の世界みたいな描いた話で、つまんねえなーと思って見たのそれね。でその後ディスタンスがあって、それ好きで、でね誰も知らないをその後撮るんですね、是枝さんは。で多分誰も知らないが一番の代表作なのかなって思うんですよね、僕みたいな是枝さんも知らない人は。で見た時に大して面白くねって思った、いや面白くねっていうか、なんかそんな騒ぐものかなって正直言うと思ったんですよ。で誰も知らないは DVD になってすぐ見たんで、多分ね10年近くですね、誰も知らない、もう2004年の映画か、まあ、2005年に見たとしても12年それから是枝さん一本も見てないんですよ。でももう日本代表する監督さんの一人ですよね、この人はね。で多分批評家からも評判が良くてっていうところで、で割とほらその師匠みたいに最初からわけわかんないが撮ってたんじゃなくてさ、もうちゃんともう最初からちゃんとした映画撮ってるっていう、 いやそんなこと言ったらね、そのシオンファン怒るかもしれないけど、俺このデビュー作だかの自転車吐息ってあのなんだっけ、ピアノフィルムアワードあんじゃん、あれで撮ったってやつ見たんだけど、カスみたいな映画だったもん。それだやだなと思って、そのシオンなと思って、まあ、そのシオン俺言っても他1本しか見てないから、自殺サークルしか、まあ、それ好きだから、まあまだそのシオンのジャッジするの早いかもしれないけども、苦手なんだよ、ね、ああいう世界観が俺は。だから是枝さんは好きなんですよ、あのそういった意味じゃ、ああいうこうサブカルっぽいノリに走んないでちゃんと撮ってくれるっていう印象があって、え、まあこう見ると多分俺ディスタンスと幻の光ぐらいしか好きじゃないんですけど、まあまあ4本見てた中2本が好きっていうことなんだけど、まあだから確率としてはいい人かもしれないけど、でまあね、それでちょっとティファちゃんが見たいっていう話して、でまあなんだかんだちょっとほらで、ティボちゃん見たいって言ったけど、ちょっとタイミング的に見るタイミングなさそうだなと思ったんで、一人で見ちゃえと思って見たんですけど、これまあもう多分今話題になってると思うんでね、まあ、知ってるっていう人も多分いると思うんですけど、役所広司さんが殺人を起こすんですよ。でオープニングでいきなり人をバンといきなりぶっ殺すとこから始まるね。で河原で人を焼いてさ、オイルかけて、それで捕まったって言って、でその弁護をするのが福山雅治さん演じる重森っていう男が、吉田鋼太郎さんと満島真之介さんと、満島真之介さんスタッフで、吉田鋼太郎がちょっと福山ちょっと一緒にちょっと弁護してくれよってことでこう頼まれて、それでまあ弁護することになるんですけど、そしたらもう役所さんが最初取調室っていうか刑務所でこう事情を聞いた時にもう殺人認めるのね。ああ僕はやりましたって言って、でちょっとこう、まあ、いろんな事情があってやりましたってことを喋るんだけどさ、そうすると面白いなと思ったのが、割とねドライにその裁判の戦略を練るんですよ、その福山雅治、吉田鋼太郎、満島真之介でね。でまあもう認めてるんで、冤婚っていう線で話し進めていこうじゃないかと。なんかね、お金を取るっていう風にやるとなんかダメらしいんだよね。なんか恨みがあって殺人を犯すと多少刑が軽くなるっていう、そういう司法のなんか、慣習みたいなものがあるのかな。で、それついてて、その、役所工事をまあ、救っていこうということをやって、裁判を戦っていこうということをやっていくんですけど、これがね、話の筋としてはすごい単純なんですよね。で、まあ、裁判の話なのかって、僕ほとんど何の情報も知らないで見てたんですけど、そうすると、広瀬すずさんが出てるんですよね、この映画で。もうそれでそこそこ大きい役で出てくるんだけど、要はこの人と役所さんの関係っていうものがこうだんだん映画見てるとこう浮き上がってくるわけだ。でそうすると福山雅治さん演じるこう重森の家庭っていうのも、いうものもね、割ともう崩壊していて、奥さんと離婚していて、ちょっと娘さんとの関係性がちょっとギクシャクしているような状況にあるっていうところで、なんかね、その広瀬すずと役所広司の関係性とか、その役所広司昔北海道いて、前に殺人を犯していて、で今回が2度目の殺人を犯していてっていうことで、で娘さんともずっと離れていて、でその娘さんの代わりにこう広瀬すずがそばにいてっていうようなことで話になってくるんですけど、そこでね共感をしていくんだね、多分福山雅治はこの役所広司さん演じる三角という男に。でね、単純なそのサスペンスじゃないんですよね、映画が。僕見てて思ったのが、筋としてなんかね、吉田喜寿さんとか思い出したね、あの人間の約束って言って、あの老人介護を扱った三國連太郎さんが出てた吉田喜寿さんのすっごい暗い映画が昔あったんですけど、なんかそういう感じを思い出すようなね。で、まあ、暗いんですよね、ちょうどもうその裁判負けてしまえば死刑になるだろうということがもう確定しているような男を裁判していくという話なんですけど、これが難しいんだよね。単純にほら、なんか今時の邦画ってイメージだけどさ、なんか半落ちとかさ、わかんないよ。そういう映画だと、なんかそこそこのサスペンス性、そこそこの人間ドラマを持ってって、で、ね、はい、エンディングで森山直太郎かかりますみたいな映画じゃないんですよ、これがやっぱり。で、俺の友達がインスタで見に行った女の子なんですけど、が、いやこんなね、考えさせる映画って久々見たっつうんだよ。これ終わった後ね、すんごいいろいろ考えるんですよ。どういう意味だったんだろうなぁとかっつって言って。言葉で全部説明してくんないし。で、 でこれがね難しいんだけど、面白いかって言ったらつまんないんだよね。でもつまんないこと言えばそう言い切るのもなんかもったいないような気がするっていうね、だからそういう気持ちになる作品なんですよ。でそれなんでかっつうと、雰囲気すっごくいいんですよこの映画。まず福山雅治、吉田鋼太郎、満島真之介のスーツ姿がかっこよすぎる。これどう見たってやっぱね、3人とも超イケメンですね。普段なんか CM とか出てなんかジョニーデップとギター弾いてるけど、やっぱ福山雅治さんっていい男だわ。道間慎之介さんにしても吉田鋼太郎さん渋いし、でそういったとこでエンタメ性みたいなとこあんのかなと思って期待していくんですよね。でしかも役所広司には30年前に殺人を犯した時にでいた娘がいるってなると、伏線の回収ってすごい期待するんですよ見てて。あ、この娘がちゃんと出てくるだろうっていうふうに思うんだけどね、その辺も結構、まあ、ネタバレちょっと若干入るかもしれないけど、ちょっとうやむやな感じでこうちょっと話進んでっちゃうわけ。いやー、そうすると是枝さんって映画作るの下手くそだなってちょっと思うんですよ見ててね。なんか観客の期待悪い方向に裏切っちゃうみたいな、それがねこの映画ってちょっとね見てると残念な気持ちになってくるんですよね。だからもっとこうエンタメ性って娯楽性見て、ツイッターの感想で書いたんだけど、娯楽性みたいなものも意識されればね結構いい映画になったんじゃないかなって思うんだけども、でもなんか何かねこうちょっとさっき言ったように単純ないい悪いで割り切れない何か、それこそ考えさせるってことはいい表現かもしれないけども、そういったものが常になんか残るような映画だったなというふうに思いましたね。でもまあいいか悪いかってどっちかで言えば、ちょっと惜しい作品というか、で何なんでしょうね、途中で福山雅治さんがちょっとこう夢を見るシーンがあるんだけど、その夢のシーンもちょっとねかっこ悪いんだよね。なんでそんなシーン入れるんだって思うんだけど、やっぱ入れちゃうあたりがちょっと好き穴なのかななんて思ったりはしましたけども、であと広瀬すずさんっていう人、僕初めて多分映画で見たのかな、ドラマとかでも見ないんでね、で見たんですけど、いや可愛いなって思いつつね、最近富田靖子さんのブス見てるんで、よく見てるんですけど、俺は富田靖子の方が好きだなって、なんかね比較しなくてもいいとこで比較してみたりとかしてね、30年越しに比較することはねえだろうなって思いつつ、であと見どころとしては斉藤由貴さんが出てくるんですけど、不倫疑惑がかかる役で出てくるんですよね。そうするとちょっとなんかちょっとなんつうか、ちょっとその辺もちょっとタイムリーだったなっていうところはちょっとざわつくものを感じたりしましたけど、でもね思ったのはティファちゃんとデートで見に行かなくてよかったなって思いましたね。ちょっとやっぱりもうちょっと可愛い映画見たらもういいだろうなって、デートでは思ったりしましたんで、なかなかちょっとね癖のある作品ですんで、ちょっとなんて言うんでしょう、デートに使おうって言ってる人いたら、まあデートいろんなねパターンがあるでしょ、こういう映画好きだっていう女の子もいるでしょうし、男の子もいるでしょうから、まあそういう人は見に行ったらいいと思いますけど、あ福山雅治だ楽しそうだから見に行こうっていうとちょっとねうって感じになりそうな、劇場の雰囲気ってのは僕感じられないですね、あんまり劇場に行かないので。なんですけど、なんか終わった後になんかみんなのため息が聞こえた映画でしたね。なんとなくこううってこうなんかうなるため息がちょっと観客席から漏れそうな作品ではありました。はい、あまあとにかくまあそこそこおすすめですんで、ちょっと気になった方ね、予習してっちゃっていいような気がしますね、全部ね、そうした方がなんか面白く見れそうな気がしましたね。はい、というわけで、まあ、分かんなくてもいいかね、まあ見に行ってください、気になった方ね。というわけで今日の一本目はですね、監督さんが脚本も書いてますね、是枝裕和さんで、もうちょっと是枝さんってこう物語のテンション上げられませんかね、なんかどうしてもね、ちょっと落ち着きすぎな感じもあるけど、まあご本人自身が割とちょっとこうひっそりした感じのイメージのある人だから、まあしょうがないのかもしれないけどね、まあとにかく主演が、福山雅治さんで、3度目の殺人でした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目がですね、どうしましょうね、これちょっとまとまってないんでね、でもこっち行っちゃうが特に、いやーどっちもいいなと思ったんですが、洋画邦画どっち行こうって言ったらどっちです、これは。どっちだ、うーちゃんどっちがいいですかね、洋画邦画。 ヨガ、おっしゃ、OK。これいきましょう。というわけで、ヨガ、ですね、今日の2本目は、多分今日で、これが最後の ラストの作品になりそうですけども、監督さんがですね、ちょっと待ってくださいよ。なんで開いておかないんだ。来い、俺のビバルディ来い、カモンビバルディカモン、来ないね、ちょっと待ってよ。まあ監督さんはちょっと後でやりましょう。タイトルだけ。メインブラック3ですね。あ、出ました。監督さんがバリー・ソネンフェルドで、主演が、ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズで、メインブラック3ですね。はい。なんですけども、メインブラックね、まあ、もう1、2というのがございますけど、まあ、どちらもね、すごくヒットした作品ですし、あれねっていうふうに分かる人も多いと思うんですがね、まあ、その3というものをこの間見たんですけども、まず1本目は97年に作られてる。で、2本目が、2002年。あ、結構空いたんだね。5年ぶりに作られたんだね。で、3が、これまた結構空きますね。あ、9年ぶりに作った。あ、10年ぶりか。に、公開された、アメリカ合衆国の映画ということがウィキペディアに書いてありますけど、アラブ首長国連邦もお金出してんのこれ。あ、そうなの。あ、そうか。へえ、そういうことあるのか。で、まあ、メインブラックシリーズですね。まあ、超大ヒット作の3段目だということなんですけども、あの、ワン、ツー、この間見てたんですね。で、両方ともまあ、昔見てたんですけど、そんなに面白いと思わなかったんですね。あの、美術は綺麗だなというふうに思って見たんですけど、割とちょっと僕の苦手とするところというか、あの、もう、どんな人であれ見て面白いというふうに作ってあるから。で、そこには割とこう、癖がなくてね。なんでちょっとこう、軽いなーっていう印象があったんですよ。なんか見てて。雰囲気は買うと。で、このコメディ調な雰囲気もすごくいいんだけども、と思いつつ、と思ってみたね。で、3ももうここまで来たら見ちゃうじゃないですか。1、2来て。で、見たんですけど、この3がですね、なんと当たりなんですよ。あの、多分メインブラックはあんま好きなシリーズじゃない。雰囲気は買うけどっていう中で、3だけは最後まで見て、ああ、よかったなと思った映画が3でしたね。で、今回の話はですね、まあ、エージェント J というのが、ウィル・スミスがいて、で、K っていうのが、まあ、トミー・リー・ジョーンズ、エージェント K っていうのがいるんですけど、この、K に昔逮捕された、その宇宙人の脱獄者、宇宙人のこう、刑務所があるんですね。メインブラックってのはまあ、地球にこう、異星人がやってきた時に、異星人の中でもこう、悪さする異星人をこう、まあ、取り締まっていくっていう、まあ、おまわりさんみたいなもんでね、いう、こう、活動をやってる人たちをメインブラックというふうに指すんですけど、秘密の組織としてあって、で、K が昔逮捕した、ボリスジアニマルかなっていう、こうね、キャラクターがいるんですけど、それがね、銀河刑務所からね、脱獄するんですよ。バッツって言って。で、そいつが何するかっていうと、タイムスリップをして、あの、30年前かな ?40 年前の K を殺して、この今現在の K を亡き者とするということをこう計画していくんですよね。で、まあ、こいつの戦いを描くんですけど、今回の3ですね、やっぱトミリー・ジョーンズこの時いくつだろうな、もう多分70近いかな、あ、まあ、65ぐらい、66ぐらい。で、最初は97年でやった時は、まだ51歳だったのが、やっぱそれから15年近く経つともうおじいさんになってんすよね。で、そうすると、やっぱこう、クレイジー映画の会社物語ではないけれども、なんかこう、しおれちゃってる感じして、ちょっともうね、なんか暗いんですよ、雰囲気が最初から。お前の超長発信もなんか無理あるような感じ。なんか疲れてて、で、またあの、ふてぶてしい感じで。でも、ワンとツーの時はまだそのふてぶてしさもちょっと元気ある感じだったのが、もう、なんか演技するのめんどくさいっていう雰囲気でこう、ちょっと出てくるんですよね。で、ウィル・スミスがやっぱ15年経って年取ってますから、まあ、多分40ぐらいに差し掛かってると思うんだけど、ちょっとなんか疲れてる、もう、なんかもう、もう映画出るんとかいいや、ありでアカデミー賞もノミネートされたから俺もういい、息子と一緒に映画出れればいいもんねって感じで出てるんですよ。なんかね、最初から悲哀があるんですよ、この映画って。ペーソスというか、で、その K の過去っていうものを、多分ワンツーもそうだったと思うんだけど、 まあ多分テーマとなるのは K の過去ということが、まあ作品テーマかなと思うんだけど、それからさらに40年前に戻って、本当に若い K、これが演じてるのはジョシュ・ブローリンですね。今度、あれです、インカントリー、あ、インカントリーか、合ってるよな。すごく人気ある映画あるじゃないですか。これ。インカントリーじゃないや。なんだっけ、ノーカントリーだ、ノーカントリー。ね。俺あんま好きじゃない映画。で、それで出てる人ですけど、でもこのジョシュ・ブローリンすごいですけど、来年のね、マーベルの、何でしたっけ、アベンジャーズの敵役で出てきますけど、サノスって役で。で、まあすごい好きな役者さんが、まあ昔の K やってるんですけど、で、まあその昔の K にさ、エージェント J がね、ウィル・スミスが会いに行ったって信用してもらえないわけですよ。昔の K は当然知らないから、ウィル・スミスのことをね。俺はもうお前と将来的に一緒にコンビ組むんだなんて言ったって、あ、もう危ないやつだななんてこう言われたりとかして、全然信用されない中、関係性築いていくんですよね。で、この、もうネタバレになりますけど、まあそこでまあ、本当二人で、そのボリスというやつをなんとかこう、K を説得して、まあ、戦っていくわけなんですけど、これがさ、好きなシリーズのやり方だな。リーサルウェポンとかもそうだったかもしれないね。続編で過去を描くというような描き方につながっていくわけですよ。そうす。最後なんかもうネタバレはしないで言いたい、ネタバレしないようにするんで言いませんけど、最後見るとこれ涙なしで見られないような作りになってんのね。うわーってちょっと、うーん、いや、いい話。こっからさらにワン見たらまた絶対面白くなるんじゃないかって思うような作り。いい作り。で、こういう作りができ、あれだね。だから、ワンだと最新作っていうか、続編でバッと最初の方に戻っていくっていうのは、あれがそうでしたね。ろくでもないシリーズだけど、唯一面白いって X-Men Future & Past がそうですよね。全然面白くない X-Men シリーズってのは。だけど、そのフューチャー&パストっていう多分、一番、一個、今の、あ、いや、そのアポカリプスだから、一番新しいのは。その一個前のやつ。これはね、今までのね、ウルヴァリンのそのスピンオフとか見てつまんねえなって思ってたのが、そのフューチャー&パスト見ると、あ、つまんない思いしてきてよかった、いい話って思うような、そういうこう、終わらせ方していくような。うまいねえ、ほんと。で、しかもさ、これをさ、やっぱ偉いのが、やっぱね、武骨な人がやるからいいんですよ。トミー・リー・ジョーンズ。武骨でしょ?ね?で、しかも、泣けるのが、途中で K 一瞬殺されるんですよ、どうやら。で、過去で殺されてるから、みんな K のこと忘れてんのね。今の現実では。でも、J だけは覚えてるんですよ。K ってやつはいただろうって言っても、まあ、知らないよ、そんなやつ。ああ、昔、ボリスに殺されたなっていう、過去変わってるから、今、現在も変わってる中、J だけが覚えているっていうのはね、またいい話だって、二人ともさ、お前が唯一の友人だとかってこと言ったりしないのね。いや、そこはやっぱ、強がって言いますよ。これなんか、これで言ったら、リーサルエポン3もそうだな。あそこ、何度も話しちゃう。テレビ版でやると必ずカットされるやつよ。最近テレビでやってるかどうかわかんないけど、船のシーンですよ。ね、これダメだ。うーちゃんにね、リーサルエポン見てくれよって言って、1から4まで見せたら、うーちゃん、いい話じゃねえか、こっちはよって言ったやつに、だろって言って、僕、トイレ事件とかってネタにする感じもさ、あんたたちっぽいじゃ、これ本当によってね、人の悪すれた話ずっとネタにする感じって、そっから来てるからってなるやつ。で、ほら、リーサルエポン3でも、ね、最初、リックスってメル・ギブスを演じる男がさ、奥さん殺されてって言って、殺されて、で、ずっと自暴自棄になって自殺しようとしてるのが、ね、マータフっていうあの相棒と出会ったことによってさ、どんどん明るくなってって、途中で3でマータフがさ、息子の友人がね、ちょっとギャングになっちゃって、銃撃戦にあって、その息子の友人を殺しちゃうんですよ、ダリルっていうの。確かダリルだったと思う。それで、今度マータフが自暴自棄になるんですよ。息子の友人殺したって言って。そしたらさ、リックスがさ、マータフ船持ってんだけど、そこに説得に行くシーン。ね?俺にとってお前は家族だっていう風に言うとこ、もうあそこなんか見るともう泣けて泣けていつもね。そういう気持ちになる、これ。だから、メインブラック見た人、ちょっと今度リーサルエポン 4全部見てください。あの1、2、3絶対投げるから。4なんか4のエンディングなんかね、あのね、時をかける少女のエンディングで凍りついたのは私ですけど、別の意味で凍りつきますよ、感動で。ああ1から見てきてよかったって、こうもうああいうネタばらしのさせ方は神、本当神って言っちゃった、神じゃないか仏でも何でもいいんだけど、俺劇場で見に行ったんだよ、初日にリーザレポン4は。それでね、なんだっけ、のウォーってバンドのさ、Why Can't We Be Friends かね、でかかった後に、今度エリー・クラプトンずっとワンから、音楽作ってるんで、その人のさ、あのピルグラムって曲、ピルグラムだったでもかかって、そのエンディングちょっと見てくださいよ皆さん。まあ大変だから。俺のね、前会った人でね、リサレポンなんか面白くないって話になったのね。そしたらなんかもう3以降はなんか本当にうちはネタになっちゃってって言った時、カチンとくんのね。俺の家族の悪口言ってるって思うわけ。そうするとおいお前気をつけろよ、口の利き方って。ここまででかかったよね。リックスとマータ振ったの俺の家族なの。俺は家族の悪口絶対許さんと、てめえ殴られないだけ感謝しろよって言いたくなるような。だからちょっとね皆さんね、作品の悪口言うときはちょっと気をつけてください。やっぱりあのそういう風に思ってる人いるから。小枝大ちゃんにもお前逆者の話してるとき怖いって言われたけど、いやそうなんだ、これ俺とかうーちゃんとこっちの前で逆者の和の悪口、それこそあんな、なんて言ったところの、あって言った時点で、おいてめえって胸ぐらつかみかねないからね。いや、うーちゃんこれ承認ですよ。前にね、会った時にね、ちょっとうーちゃんとなんか集まり行ったんで、バーッと。で、その時に、必ずいいんだよ。パーティーとかなんてガンダム好きってやつ。俺からすりゃんな、小説版も読んでねえの、ガノタ気取ってんじゃねえよって言いたくなるのやつ。で、そういうやつが出てきてさ、俺が言ったの。逆者っていうのはちゃんと物語の決着つけたから偉いんだっていう風に言うわけ。あのシャータムロどっち強いか、あれは俺ちゃんと決着つけたと思ってるね。アムロが勝ったと、そこはパイロットとしての技能はね、俺はああいうのは素晴らしいと思うねっていう話したら、いやでもシャアは負けてないからね。負けたの、負けたの、あれは絶対に。だからアクシスの破片にガンとパイロットコックピットのとこか叩きつけんだろと思って、っていうかシャアに失礼だと、負けてないっていうのはね、そういうバカにした発言は俺許さんと思って、いや聞かない聞かない、そんな理由は絶対聞かないと、こういう言い方するからね。でうーちゃんがね、もっと言ってもっと言ってやっつけろおじって言ってたけどね、そうだろ、だってうーちゃんよ、こっちはだってアムロと決着つけるためにサイコフレームの技術だって流したのに、それで決着がついた後に負けてませんなんていうのは嫌だよ、そんなの潔いって怒っちゃって。あのちなみにこれあのメインブラック3とは何の関係もない話です、これ。途中から何にも関係ないです。これ、家族もので、仲間もので、SF ものだっつんで、なんか突然ガンダムの話になってます、これ。あ、すいません、とにかくそういうことなの、俺は言いたいのは。いや、そういった意味ではわかるよ。シャアも偉いっていうのは。でも、シャアはちゃんと決着つけるためにアムロに技術流したんだから、それを負けてないっていうのはお前が勝手に決めるなって思うわけね。決めてもいいんだけどもね、いいんだけど、なんか俺アムロ派なんで、っていうか派っていうか自分がアムロだと思ってきてますから、調子いい時はなんかせっかく俺勝ったのになと思って悔しかったんで、じゃあこれ何度も言うですか、メインブラック3のレビューです、これ。これ関係ないですからね。というわけで逆者も素晴らしいという、これはティファちゃんになった時も言いました。あのね、つって言って。いやー、つまりね、なんて言ったんだっけなぁ。ティファちゃんが、なんかガンダムの話になった時に、また逆者の話を帰り、電車の中でまた始めたんですよ。僕は追っ始めたんでね。で、最近ガンダムに帰ろうと思ってるんですね。これエンディングで喋りましょう。というわけで、今日の2本目は、メインブラックス3でした。監督さんがバリー・ソネフィールドで、主演がウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズで、ジョシュ・ブローリンも言っときましょう。メインブラックス3でしたね。ちなみに、リーザ・レーポンシリーズと、逆者の素晴らしさのおまけ付きでした。はい。というわけで、こんな感じの、レビュー2、レビュー 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。 はい、というわけでね、そのティファちゃんがね、なんか言った話はね、喋ろうと思ったんですが、もう59分まで来ちゃってんで、ちょっと、まあ、また来週思い出してたらやりましょう。はい、というわけで、レディオ 2.9 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってくださいよ、もう本当にね、来ないとダメなんでね、どうしても。来ないとダメって言って、来なくてもやれてるんだから、来なくてもいいんじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、そういう問題じゃないんですね、これ。メールを送ってください。はい。というわけで、こんな感じのレディオ 2.9 キロでした。また来週。